ヨハネによる福音書の16章の1節から15節までを朗読します。これらのことを話したのはあなた方をつまずかせないためである。人々はあなた方を街道から追放するだろう。しかもあなた方を殺す者が皆自分は神に奉仕していると考える時が来る。彼らがこういうことをするのは父をも私をも知らないからである。しかしこれらのことを話したのはその時が来た時に私が語ったということをあなた方に思い出させるためである。初めからこれらのことを言わなかったのは私があなた方と一緒にいたからである。今私は私をお使わしになった方のもとに行こうとしているが、あなた方は誰もどこへ行くのかと尋ねない。むしろ私がこれらのことを話したのであなた方の心は悲しみで満たされている。しかし実を言うと私が去っていくのはあなた方のためになる。私が去っていかなければ弁護者はあなた方のところに来ないからである。私が行けば弁護者はあなた方のところに送る。その方が来れば罪について義についてまた裁きについて世の誤りを明らかにする。罪についてとは彼らが私を信じないこと、義についてとは私が父のもとに行きあなた方がもはや私を見なくなること、また裁きについてとはこの世の支配者が断罪されることである。言っておきたいことはまだたくさんあるが今あなた方には理解できない。しかしその方すなわち真理の霊が来るとあなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。その方は自分から語るのではなく聞いたことを語り、またこれから起こることをあなた方に告げるからである。その方は私に栄光を与える、私のものを受けてあなた方に告げるからである。父が持っておられるものはすべて私のものである。だから私はその方が私のものを受けてあなた方に告げると言ったので。皆さんと一緒にこのヨハネの福音書をずっと学んできて、今日は16章にこう入ったわけですけれども、今読ませていただいた箇所でイエス様がですね、弟子たちにあなた方の心は悲しみで満たされているって言われてますね。どうして彼らは悲しみに満たされていたんだろうか。それは彼らが信頼して、そしてまあより頼んでここまで歩んできたイエス様がいなくなってしまう、十字架にかけられて殺されてしまうということを聞いたからであるわけですね。しかもそれだけじゃない。イエス様がいなくなった後、イエス様を失った後、弟子たちがですね、イエス様と同じように迫害を受けて街道から、まあ、社会から、追放されたり殺されるようなことさえ、そういうことも起こると、まあ、ここで聞かされたからなんですね。そんなはずじゃなかったのにとですね、まあ、そんな声がですね聞こえてくるような、まあ、そんな気も する場面なんですけれども、まあ、これまでの日々弟子たちはイエス様から御言葉を学んで、またイエス様が行うさまざまな奇跡を体験してきたわけです。それはそうですね、1週間に一度教えを聞くというようなことではなくして、それこそ毎日イエス様と寝食を共にしてですね、昼も夜もイエス様の温かく深いその人柄に触れながらですね、そして生活のあらゆるところでその教えを聞き続けてきた。そのイエス様が間もなく姿を消してしまう、殺されていなくなってしまう。しかも自分たちも迫害によって追放されたり殺されてしまうことになるかもしれない。まあ、これは弟子たちにとってみたらね、まあ、いわゆる青天の霹靂っていうんでしょうかね、こんなはずじゃなかったのにと言ってもと思ってですね、落ち込んでも不思議のないような、まあ、そういうことだったんだろうなというふうに思いますね。彼らの悲しみはあまりにも大きくてですね、イエス様にあなたはどこに行かれるのですかと聞く勇気さえ、聞く気力さえ失っていたってことが言われてますね。まあどうでしょう、私たちももしかしたらこんなはずじゃなかったのにというような、そういう思いに落ち込むことっていうのはですね、たとえクリスチャンであったとしても時々あるんじゃないかなっていう気がしますね。家族が病気になる、ね、仕事がうまくいかない、ね、勉強が思うようにはこどらない、ね、人間関係が最近どうもうまくいかない、まあ、そんな時私たちはこんなはずじゃなかったという、まあ、そんな思いを味わってですね、 もしかしたら心の病にかかるってこともあるかもしれないし、まあ、とにかくそういう状況に落ち込んでしまう、まあ、それはまさに人生の危機と言えるような時なんだと思いますね。しかしイエス様はそういうこの世の現実とか私たちの弱さというものをよくご存知であるはずなんですね。よく知ってくださっている。だからこそ弟子たちに、十字架にかかるということについても、あるいは迫害ということについても弟子たちに前もってはっきりと語っていた。一節にこう言われてますね。これらのことを話したのはあなた方をつまずかせないことでためである。ちょっと飛んで4節でもこう言ってます。しかしこれらのことを話したのはその時が来た時に私が語ったということをあなた方に思い出させるためである。まあ、これはもうすでに学びましたけれども、神様というお方は私たちを愛してくださって、私たちがこれから行く道をご存知であって、常に警告を、危険がある時には前もって警告を与えてくださる方だ。大事なのは私たちがその警告を聞く耳を持っていること、またその警告に従う心を持っているということ、それが大事だということをね、これまで学んだと思うんですけれども、今日はまたその上でさらにもう一つイエス様が言われたことに目を留めてみたいんです。7節、しかし実を言うと私が去っていくのはあなた方のためになる。この実を言うとってね、本当はねって感じでね、イエス様はここで語られたわけですよね。私が去っていくと言ったことであなた方は今心を騒がせて悲しみでいっぱいになっているけれども、でも実を言うと私が去っていくのはあなた方のためになることなんだよ、その方がより良いということなんだよ、イエス様はここでおっしゃったわけですね。この実を言うとというところは、あの新改訳聖書別の訳ですと、私は真実を言いますって訳されてるんですね、はい。まあ、実は調べてみるとこちらの方が言語のギリシャ語に近い翻訳になってるんですね。あの実っていうのは、と訳されてる言葉は、あの先週も出てきましたね、真理っていう、アレフェイアって言葉がありますけど、真理っていう言葉が使われている、つまりここではですね、私はあなた方に真理を言いますと、真実を言いますでイエス様は語っているところなんですね。まあ、新共同訳ではそれを実を言うとってね、まあ、少し意訳して、まあ、いい 訳だと思いますけど、そういう形で 訳しているんですね。つまりあなた方は本当のことを知らない、真理を知らないからそんなふうに心を騒がせてこんなはずじゃなかったと悲しみでいっぱいになっているのです。しかし私は真理を言います、神の真理を知れば私が去っていく方が良いことをあなた方も悟るでしょうと。神の真理はあなた方を自由にし、あなた方を生かすものなんです。まあ、そういうふうにイエス様はここで弟子たちに語られたと言って間違いないんだと思いますね。じゃあ一体その真実、真理って何だろうか。イエス様は言われます。私が去っていかなければ弁護者はあなた方のところに来ないからである。私が行けば弁護者をあなた方のところに送ると。これがイエス様が弟子たちに知ってほしかった真理なんですね。私が行けば、天に帰っていけば、その代わりに私と同じ本質を持った神の霊、聖霊があなたのところに来るんだ。この真理が分かればあなた方は別に心を騒がせている必要ないし、悲しみに落ち込んでいる必要もなくなるんだよってことですよね。弁護者っていうのは、これもう以前にもやりましたけど、まあ、聖霊のことですよね。他の訳では助け主とか慰め主とも訳されていますね。もともとのこの弁護者と訳されている言葉の意味は、呼べばすぐにそばに来てくれる、そういう存在、そういう人のことですね。まあ、特にこの弁護者と訳されている場合、裁判の席でね、自分が被告になってしまってどう答えたらいいか分かんないという時に、そばに来てくださって自分の味方になってですね、私に代わって自分を弁護してくれる、自分、私以上に自分自身をよく知っていて自分のためになることを語ってくれる、自分が言葉を失った時にも代わりに言葉を失わずにですね、弁護してくれる、そういう存在、それが聖霊だってことなんですよね。そしてその聖霊がそばにいてくださるときに、私たちの助け手となり慰め手となってくださる、その聖霊を神様は送ってくださるんだよということですね。 じゃあ一体どうやって聖霊は私たちを助け慰められるんだろうか。具体的にはね、13節でイエス様がこう言われてます。ちょっと飛んでますが、13と14、しかしその方すなわち真理の霊が来るとあなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。その方は自分から語るのではなく聞いたことを語り、またこれから起こることをあなた方に告げるからである。その方は私に栄光を与える、私のものを受けてあなた方に告げるからである。この助けなる主である方はですね、自分一人で勝手に語るんじゃなくて、父なる神様から聞いたことを語り、私たちに神の真理、御言葉の真理を悟らせて、そしてこれから起こることを話してくださる、そういう方だってことですね。聖霊が来ることで私たちはこの御言葉を正しく深く知ることができるようになる。最初のうちは読んでいてもちょっと分かったような分かんないようなね、そんな感じだったけれども、神様を信じて聖霊によって導かれてくる中で御言葉の真理がだんだんよく分かるようになってくる。これはどんなクリスチャンもみんなね経験していることだと思いますね。それは実は聖霊が生きて働いて私たちにその真理を悟らせてくださってるんだってことですね。だから聖書を読むときに私たちはまず聖書の本当の著者である聖霊にですね、どうか今これから聖書を読みますが正しく理解することができるように御霊が私の心に光を当てて悟らせてくださいってね、まあ、そういう実際祈るし、あるいは祈り心でですね読むことがいいってよく言われてますよね。またその方は私に栄光を与えるってイエス様おっしゃるんですね。私に栄光を与える、つまり聖霊は自分自身のことではなくしてイエス・キリストのことを話してください。自分の栄光じゃなくてキリストの栄光を明らかにしてください、そういうお方だってことですよね。4節でイエス様は私が語ったということをあなた方に思い出させるためであるってねいう言葉を語ってるんですけど、この聖霊が働くときにこの思い出すということが起こるんです、イエス様いろいろ教えてくださったこと、過去にもねいっぱいいろんなことがあったと思いますが、必要な時に必要なことを突然こう思い起こさせてください。それは聖霊の働きだっていうことですよね。弟子たちもここでたくさんこれまでたくさんのことを聞いて教えてられてきたんです。でもそのほとんどはよく意味のわからないこともいっぱいあったんですね。でもイエス様が天にお帰りになって聖霊が彼らのところに下った時に、あああの時言ってたことはこのことだったんだとかですね、それを思い起こす、イエス様が言ってた通りだったんだとか言ってですね、はっきりと彼らはそのことを思い起こして悟ることができる、それは聖霊の働きなのだということですね。そしてさらに聖霊はただ単に昔のことを思い起こさせるということだけではないんですね。聖霊についてイエス様は私のものを受けてあなた方に告げるって言ってますよね。私のものを受けてあなた方に告げる、つまりイエス・キリストのものを受けてキリストを信ずる私たちに告げてくれる、この告げてくれるってことはそのイエス様のものに私たちを預からせてください、私たちがそれに預かることができるようにさせてください。例えばキリストの愛に私たちを預からせてください、キリストの恵みに私たちを預からせてください、キリストの豊かな命に私たちを預からせてください、そういう役目を果たすために聖霊は、弁護者なる聖霊は私たちのところに来てくださるんだよっていうことなんですね。私たちは案外簡単にこのことを忘れてしまってるんじゃないかなって実は思います。私たちがこんなに大きな特権に預かっているということを実は多くのクリスチャンがあるいは教会が忘れ去ってしまった忘れ去ってしまっているのではないだろうか。もしイエス様がずっと生きておられたとして、天にお帰りにならずにね地上におられたとしたらどうなってたと思いますか。私たちがイエス様の話を聞きイエス様の奇跡を見るためにはパレスチナに行かなきゃなんですよね。飛行機に乗ってね、困った時に会った時に一人の人がイエス様と相談している時は他の人は待ってなきゃならないわけですよね。イエス様の後ろにはずらーっと何千人もの行列がですねいつもできているような、そういうことになるわけですよね。イエス様は天に帰ったからこそキリストと同じ本質を持った神の霊がこの地上に降りてきて世界中どこにおいても同時にですねキリストを必要とする者と共にいてくださることができる、そしてキリストの福音を世界中に広げていくことができる、 それは聖霊が与えられたことによって初めて可能となったということですね。そういう良きことのためにイエス様は今天にお帰りになろうとしているんだ。だから決して心を騒がせる必要はない。そのことで悲しみにいっぱいに満たされてですね、生きている必要はないのだということですよね。私たちはこの特権、この真理をどれほど知っているだろうか、あるいはどれほど受け取っているだろうか、味わっているだろうか、これはしっかりと考えるべきところだと思うんですね。さて、ところで今日のこの箇所にはもう一つ聖霊の働きについてイエス様がはっきりと語られた言葉があるんですね。さっきは13節でしたが、ちょっと前に戻って8節、その方が来れば罪について義についてまた裁きについて世の誤りを明らかにするってあるんですね。その方っていうのはもちろんこれ聖霊のことですけど、聖霊が来られて働かれるっていうのは実はイエスを信じる者たちの間、つまり弟子たち、教会の中だけじゃないよってことですね。弟子たちを取り巻くこの世、そのこの世に対してイエス様を殺そうとしたそのこの世に対しても聖霊は働かれると。どう働かれるかというと、聖霊はこの世と対決する霊であって、この世に誤りを認めさせる、この世の誤りを明らかにさせるという働きをするっていうんですね。聖霊が明らかにするこのような誤り、その第一は何ですか皆さん、罪についてって言われてますよね。これは以前にも皆さんにも紹介した言葉ですけど、宗教改革を起こしたマルチン・ルターという人が一番最初にその宗教改革を起こすきっかけとなったのは95箇条の定題っていう、まあこの疑問をですね、当時のカトリック教会に対して提示したんですね、公にしたんですね。まあ、そのことがきっかけで宗教改革というのは起こってきたんですけれども、95箇条にわたる神学的な 論争のその文章を書いて、まあ公示したわけですね、公にしたわけですね。そのルターの書いた文章の一番初めにこういう言葉があると。私たちの主にして先生である主イエス・キリストが悔い改めなさいと言われたとき、それは私たちの全生涯が日々悔い改めであることを求められたのである。こういう言葉から実はこの95箇条の定題が始まるんですね。もう一度言いますが、私たちの主にして先生である主イエス・キリストが悔い改めなさいと言われたとき、それは私たちの全生涯が日々悔い改めであることを求められたのである。宗教改革というのはこの言葉をルターが書いたところから始まったんですね。そして絶えずそこに戻り、これを原点とした改革であり戦いであったということができると思いますね。それは当時の教会カトリックがその明確にはっきりとこうわきまえることができなくなってしまったことだったんです。彼らはこのことを忘れていた、そのことをしなくなっていた。自分の罪、そしてその罪を日々悔い改めなければならないっていうことを当時の教会は、当時のクリスチャンたちは忘れ去ってしまった。私たちが何よりも目に留めなければならないのは、こんなはずじゃなかったってね、そうつぶやかざるを得ないようなこの世の現実ではない。そうじゃなくて、そのようにつぶやいたり神様や人を責め立ててしまう自分たちの心の中にある罪に気づき、罪にこそ目を留めることが必要だと。そしてその罪から解放される道を明確に約束されてくださった神様の懐に帰っていくこと、それが何より大事だっていうことなんですよね。イエス様ある時放蕩息子の話をされましたね。皆さんもよくご存知だと思いますが、あの放蕩息子が放蕩三昧、お金を使い果たして食べるものもなくなって、豚の食べる餌をですね、食べたくなるほどひもじくなった時にどうしたか。彼は自分の罪に初めて気づいたわけですね。自分の愚かさに初めて気づいたんですよね。そして、ああ私は天に対してもお父さんに対しても罪を犯しましたと言って父のもとに帰っていった。そういう悔い改めが私たちにも必要だ。ルターという人は ただそこにこう呼び戻されたというかね、今私たちの時代に必要なことはこのことだということを、この95箇条の定題を通してですね、その当時の教会、その当時のクリスチャンたちに提示した、問いかけたと言ってもいいんだろうと思いますね。ある牧師は、私たちが一番鈍いところはここであるという言葉をですね、語っていますね。日々悔い改めること、これは非常に具体的なことです。朝に言うに、神様本当に申し訳ありませんということが言えるようになるということ、実はそういうことが言えるときに初めて、夫と妻、親と子、友人、同僚、教会の兄弟姉妹、そういうことの間に本当の麗しい交わりっていうのが築き上げられていくんですよね。そういう言葉を失っていくときに、関係はだんだん衰えていってしまう、ギクシャクいってしまう。そのためにこそルターは悔い改めを説いたと言ってもいいと思うんですね。じゃあそういう罪の認識ってね、実はどういうところから始まるんだろうか、あるいは最終的にどういうところに帰っていくんだろうか、罪を認識するっていうことはね、どういうところから始まるのか。9節でイエス様はこう言っています。罪についてとは、彼らが私を信じないこと。罪とは何か、罪の原点とは何か。それはいわゆる物を盗んだりとか、嘘をついたりとかね、人を傷つけたりという、そういう道徳的な過ちを犯しているということではないんですね。それも罪ですけど、罪の原点じゃない。イエス様は私を信じないこと、つまりキリストを信じないこと、ナザレのイエスを誠の神の子として信じないこと、それが罪であり、それが罪の原点だってここで言ってるんですよね。これがね、大事なことだと。こういうことにおいて要は誤っていると。盗みの罪や嘘をつくことの罪は分かるかもしれないけど、キリストを信じないということの罪がこの世は分かっていない。だからこそキリストを十字架にかけるようなことまでしてしまったってことですよね。でも聖霊が来るときに、あのお方こそ誠の救い主であり、神の子であり、そのお方を信じないということこそ罪の原点なんだということがはっきり分かるようになるってことです。それが分かって初めて私たちはクリスチャンになるんですよね、クリスチャンじゃなくても罪を知ってる人はいます。盗みは良くないっていうこと、そうですよね、この世の中でも。クリスチャンだけが、キリストこそが救い主であって、キリストを置いて救いはないということを知っている、そのキリストを信じないということは罪なのだということを知っている。それがクリスチャンであって、それが聖霊が私たちに教えてくれることだということですよね。なぜキリストを信じないことが罪なのか、それは罪の許しと救いは十字架によってのみ与えられるからですね。そしてその十字架にイエス様がかかられたお方だからです。だからペテロはこう言いました。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は、天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。使徒言行録の4章12節ですね。今日の週報にも印刷してあったと思いますけれども、キリストの十字架こそ、十字架にこそ罪の許しと永遠の命の保証がある。だからこの方によって以外に救いはないのだ。この方を信じなければ罪の許しと永遠の命は得られないのだ。私たちがどんな罪を犯しても、悔い改めてキリストを信じれば、すべての罪は許され、永遠の命に入ることができます。しかしどんな人でも、もしキリストを信じなければ、その罪の許しを受けることはできない、神様との永遠の交わりを得ることはできないと聖書ははっきり語っている。その真理を聖霊が私たちに悟らせてくださる、納得させてくださる、その通りだということを分からせてくださる、そのために御霊が来てくださるよということですね。2つ目、聖霊が明らかにする世の誤りの2つ目は義についてって書いてますね。義、罪と対立するのが義ですね、はい、でそれは神の義というものですけれども、神の義っていうのは神様との正しい関係、 平和な関わりをもたらすものですね。それは罪の中に生まれた人間がどんなに努力して頑張っても決して得ることはできません。私たちがどんなに真面目に生きようとしても、神様との永遠の交わりを回復するほどの義を自分の努力や頑張りや能力で得ることはできない。そうですよね。だからこそキリストが私たちの身代わりに私たちの罪を背負って、罪のないキリストがあの十字架の上に死んでくださった、死んで3日目に復活し天に帰ってくださった、そのことによって神の義が完成したんだ。神様によって罪ある私たちが罪を許されて救われて神との永遠の交わりを回復する道がそこにおいて完成したのだ。それが神の義だってことですよね。ここに救いがあるのだ、神の義にこそ希望があるのだっていうこと、そのことを聖霊は私たちに理解させ納得させ確信させてください。それが聖霊の働きであるということですね。そして3つ目に、聖霊は裁きについてこの世の誤りを明らかにするってですね。皆さん、裁きって聞くと真っ先に何を思いますかね。何でもいいですけど、裁きって聞いてこう思い浮かぶもの、何でもいいんですよ。どうぞ。大岡面白いですね。大岡越前ね、はい、大岡裁きって有名ですよね、はい、あの聖書のに書いてある出来事とちょっと似てたりするエピソードがありますけどね、はい、他にどうですか皆さん、裁きどんなイメージが浮かんでくるんでしょうかね。最後の審判、そうですよね。ただクリスチャンの多くがもしかしたらそういう思うこともあるかもしれませんね、うんうん、いずれにしても人が裁かれるっていうことを真っ先に思い浮かべるのが、まあ、普通なんじゃないかなって気がしますね。でもイエス様はここで裁きっていうことについてどう言ったかっていうと、11節ですね。また裁きについてとは、この世の支配者が断罪されることであるって言われてますよね。この世の支配者っていうのは悪魔、サタンですよね、うん、アダムが罪に陥って以来、この世と人間をサタンが、悪魔が支配してきた。そのサタン、悪魔が断罪されるって訳されてるんですね。この断罪されるっていうところも、実は別の新改訳聖書ですと、この世を支配する者が裁かれたからです。裁かれたって過去形になってるんですね。でこれも言語を見てみると過去形なんです、うん、過去形の方が、まあ、正しいって言ったり、別に新旧訳が間違ってるわけじゃないんですけども、過去形で記されているんですね。あのこの世の支配者はもうすでに裁かれてしまった。十字架にかけられたイエス様がよみがえられて天に昇られた時に裁かれたんだということですね。それゆえに私たちキリストを信じる者は誰もサタンに、悪魔に支配される必要はなくなった。もうすでに自由にされているのだということをイエス様はここで弟子たちに語られた。聖霊が明らかにされる世の誤りっていうのは、今見た、今こう言われた3つのことなんですね。この世はキリストを信じないという罪を知りません。キリストに立ち返り罪を悔い改めることを知りません。それゆえキリストと教会を迫害し続けてきているわけですよね。もし知っていたらそうではない。またこの世はキリストが十字架によって成し遂げられた神の義を知りません。自分の義を立てようとして必死で努力して頑張って虚しい努力をしている、真面目であってもですね、それがこの世の多くの人々の現実だということですね。そしてこの世は、この世を支配していた悪魔がキリストの十字架によって裁かれたことを知らない。知らないまま悪魔と悪霊たちとの奴隷とされてしまっている、コントロールされて生きている。それがこの世の現実だと聖書は語っている、まあ、しかし真理の御霊が来るときに、この世が陥っている誤りを明らかに示す、世の人々が自分たちの誤りを認めて神に立ち返るように働いてくださるっていうことですよね。ああ、キリストこそ救い主であって、この方を信じないことが最大の罪だってことに気づかせてください。キリストが十字架にかかって復活してくださったことによって神の義が完成したっていうことを悟らせてください、確信させてください。そしてもうすでにキリストが十字架にかかったことによって、サタンが、悪魔が 打ち破られて断罪されて裁かれて悪魔の支配から私たちは解放されているということを知ることができるということです。弟子たちはこれから聖霊を受けることによって、そして全世界に出て行って福音を述べ伝えるわけですよね。福音を述べ伝える宣教とか伝道ということにおいて何が起こるかといえば、まさに今挙げた3つのその聖霊がの働きが起こるわけですよ。キリストを知らなかった人たちがキリストを知り、キリストを信じなかった人たちがキリストを信じるようになる、うん、そうですね。キリストのが打ち立ててくださった十字架によって打ち立ててくださった神の義を味わうことができるようになる。そしてサタンが打ち破られたっていうその自由を得て生きることができるようになる。弟子たちが、私たちが宣教するという時にそういうことが起こるんですが、でもそれは実は私たちが起こすことじゃないんですね。私たちを用いてくださる聖霊が人々の心に働いて、その誤りを明らかにし、誤りに気づかせ、罪の悔い改めへと導いてください。つまりここで言われているイエス様の約束っていうのは、まさに弟子たちの宣教は聖霊によってなされ、聖霊によって完成される、導かれる、そのことをイエス様は弟子たちに励ましの言葉として語られていると言っていいと思うんですね。考えてみれば私たちはどうやって伝道していったらいいんだろうってね、思いはあってもね、途方に暮れる、そうだと思いますよね。でも私たちは恐れる必要はない、心配する必要はない。ちゃんと神様、イエス様はそれを全てご存知です。私たちに力のないことも全部知ってる。だから聖霊を送られた。私たちに大切なのは頑張ること、私たちの能力力で何かをすることじゃなくて、聖霊を知り、聖霊と交わり、聖霊により頼み、聖霊に聞き従うということですね。御霊に信頼して、御霊に委ねて歩んでいくときに、御霊の働きが私たちを通して起こされている。そこに多くの人が自分の罪を悟り、キリストを信じるものとなっていく。そこに多くの人が悪霊のその束縛から解放されてですね、自由にされて祝福に満たされて生きるようになってくる。そういうことを私たちは御霊によって見ていくことができると言っていいんだろうと思います。その聖霊が彼らのところにやってくる、慰め主、助け手として彼らのところに送られてくると弟子たちは教えた。今日学んでいるこのヨハネの16章の話の続きでですね、イエス様は最後にこんなふうに言ってるんですね。これちょっと先のところになりますが、16章の33節、ここ皆さん一緒に読んでみましょうか。33節ありますよね、中央にもありますね。はい、これらのことを話したのはあなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。もし私たちがこんなはずじゃなかったって繰り返してばかりいるとしたら、勇気をの出しようがないですよね出てくるのは文句ばっかり、愚痴ばっかり、あるいはつぶやきばっかり、そして心も体も病んでしまう、そういう危険がありますよね。せっかく弁護者あるいは聖霊が送られてきても、助けも慰めも私たちは手にすることができない、そういうことになってしまう危険がある。しかしイエス様はここで言われてました。勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。そのためにあなた方に助け主、慰め主、弁護者を送る。神の霊があなた方のところに届く、その霊を私が送るとイエス様おっしゃった。その霊を私たちはしっかりと受け止めて歓迎して、キリストの霊とともに交わりながら生きていくことが何より大事だということですよね。今日の聖書の箇所の最後の15節でイエス様はこう言われました。父が持っておられるものはすべて私のものである。だから私はその方が私のものを受けてあなた方に告げると言ったのである。父なる神が持っておられるものはすべてイエス様のものだと。そうですね。そしてその方、これ聖霊ですね、聖霊がイエス様のものを受けてあなた方に告げるってイエス様は言っちゃった。つまり分かりますか、 父なる神様の持っておられるすべてがイエス様と聖霊を介してキリストを信ずる私たちのもとに届けられるってことですよね。すごいことですよね。神様の持っているすべてのものを私たちは御霊によってキリストによって私たちに与えられる、私たちに預からせてくださるってことですよね。そういう意味で私たちは恵みは満ち足りていると言ってもいい。その恵みにあふれて生きていくためにこそ聖霊が来てくださった。この聖霊を私たちは決して軽んじてはいけないということですね。この聖霊について私たちはもっと知る必要があるし、求める必要があるし、あるいは聖霊と親しく交わる、信頼を置いてその交わりの中に生きる、それが私たちに大事なことだということですね。もし皆さんの中にね、自分も実はこんなはずじゃなかったって思ってんだよねっていう人がいるとすれば、改めて御言葉とこの聖霊により頼み、そして聖霊に満たされ、御言葉に満たされ、キリストに満たしていただくことで、そういう思いから解放されていきたいと思いますね。イエス様は豊かな恵みに私たちを満たしてください。それをしっかり私たちが掴んで確信して味わって、そしてその恵みを多くの人々にも届けていく群れでありたいと思います。お祈りします。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福しあなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らしあなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、我らの救い主イエスキリストの御名によって祝福します。アーメン。